聖書朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書歴代史第一20章1節から3節と詩編23章1節から6節まで、ページ数は717ページと926ページです。
聖書を読みします。歴代史第一20章1節から3節。年が改まり王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ダビデが彼らの王の冠をその頭から取ったとき、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石のこぎりや鉄のつるはしや斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。続いて詩編第23編1節から6節。ダビデの讃歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の油に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書歴代史第一20章1節から3節までと詩編23編1節から6節までを通して、死の影の谷を歩む友と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は歴代史の第一の20章がテキストです。ずっと読んでいらっしゃる方はお分かりのように、ダビデが王になり、近隣の諸国とやむなく戦う中で、連戦連勝を重ねていくという大変絶頂期に向かっていく状況がよくわかります。そんな中で、20章の一節に、都市が改まり王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ヨアブは将軍ですね。この出来事を見ますとね、ずっと聖書をよく読んでいるクリスチャンたちはピンとくるんです。イスラエルの国の人はもっとそうだと思います。今日の聖書の箇所仲介書で、バイノ先生の仲介書を入手を得てコピーしてますが、そこにこうありますね。この章では記されていることよりもかえって秘められていることが読む人に強く訴えてくるようです。 ヨアブの軍勢はラバを包囲し、ダビデはエルサレムにとどまっていたと聞くと、旧約聖書に明るかったイスラエルの人々、ユダヤ人はすぐサムエル記の第2の11章以下の記事を思い出す。このあとダビデがウリアの妻バテシェバと通じ、ウリアを戦死させてバテシェバを自分の妻としたこと、ダビデが悔い改め主の裁きで子が死んだことを思い出したに違いありません。これが実はここには書かれていないけれども、ダビデはエルサレムにとどまっていた、このことを思い出すというんです。イスラエルの国の歴史の中で、モーセという人が、大指導者がエジプトから脱出させて、アラノの40年の旅を経て、約束の地、今のあのパレスチナと呼ばれているところに人々を導きます。そこに実際に入ることができたのはモーセの従者ヌンの子ヨシュアという人で、それはヨシュア記という中に書いてあって、でその後のイスラエルの国はヨシアが死んだ後乱れていきます。でその時代その時代の中で、その時代の志士と呼ばれるリーダーが起こされて、国はいろんな状況を迎えていくんですけども、その後人々は王様を求めます。神様が起こしておられた預言者サムエルという人が、神様のお許しを得て人々の願いを聞いて、そして近隣の国と同じように王様を立てます。つまり神様の御言葉による直接の神聖政治から人間の王が立った王政へと変わっていく。そこで起こされた立てられた王が、初代がサウル王、二代目はダビデ王で、そのあたりをサムエルという人が任命していきます。油を注ぐという儀式をするわけです。祈りと儀式をします。ところがそのサムエルの記録がサムエル記の第一と第二があって、その後四代目の王様ソロモンの王と、三代目のソロモンと四代目の王レハブアムの時に王国は分裂します。つまり統一王朝から分裂王朝へと変わるんです。南北分裂王朝になって、南をユダ王国、北をイスラエル王国、こういう大きな歴史の流れの中で、その北と南の王が次々と出てくる。そのあたりのことが書いているのが列王記の第一と第二。そしてまた違う角度から書かれているのが歴代史の第一と第二で、今は第一を書いているわけです。この後預言書がいろいろ出てきますが、この時代に活躍した預言者の言葉も記されているんで、こういう大きな一つの歴史の流れの中に、周りの国々の歴史も世界の歴史も巻き込みながら、いろんな事柄が、一つの事柄を何度も何度も聖書は出てきますから、ああ前に読んだなとか、あ、これあの時のことかなということがあるんで、そういうことは予備知識として新しい方は持っておいていただいたらいいのかなと思います。そんなことがありまして、歴代史のこの20章のこの箇所を読むと、あ、サムエル記の第二のところに書いてあったダビデが大きな罪を犯して、あと大変なことに尻拭いをしていく、神様の裁きを受けていくということが 分かってくるわけですね。で、ここでこの二つの国が出てきます。今少しそういう背景を話しましたが、一つ出てくるのがアモン人の国で、王様が持っていた黄金の冠がやがてダビデ王のものになるという、そういうことが書いてありました。で、アモン人というのは、地中海と並行して南北に流れるヨルダン川、その東にある、しかも北の方にある国がアモン人の国で、そこにこういうこの平野があって、この辺りで今ここにあるラバを包囲したというのはこの辺りで、ラバの戦争の遺跡が今もこんなふうに記録されているわけです。まあ、要は聖書のことは本当に歴史的な事実をこう丁寧に私たちに伝えてくれているということで、まあ、初めて聖書を読む方は、あ、宗教書でなんか宗教話のように思っていらっしゃる方があったら、そうではない、本当にあった出来事だということをお分かりだと思います。それがどんなに確かかというのは考古学で証明されてきたり、あるいは他の歴史書から裏付けられたりしてきているので、本当に客観的に確かなことなんです。もう一つの国があって、それが二十章の四節で、その後ゲベルでペリシテ人との戦いが起こり、これはアモンとは違って、地中海の方に下っていきますと、そこに敵を使う強烈な武器を持ったペリシテ人という部族の国があり、まあ、それが今ここに四節にあるゲゼルでっていう、そのゲゼルのあたりの丘が記されています。で、このあたりはですね、王の道というエジプトにからのヨーロッパへつながる大変昔からの古い大きな道があって、まあ、そういうあたりにちょうど当たるところで大事な場所ですね。そんな中でここに出てくるのは、フィシャ人シベカイはラファの子孫の一人という巨人族なんですね。旧約聖書を見ると古い時代からそういう巨人族がいて、ここに五節を見ると、ヤイルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺した。このガテ人ゴリアテっていうのがダビデ、羊飼いのダビデがお兄さんたちを訪ねて、父の使いで来た時に、こう3メートルにも及ぶ大男が一騎打ちを挑んで、イスラエルの神の名を罵った、阻止った。それに向かって誰もこの立ち上がらないので、ダビデが俺が行くと言って立ち上がっていって、これを石投げ機で石を眉間に当てて倒して、ゴリアテの刀を抜いてゴリアテの首をはねた。その出来事に出てくるゴリアテ、まあ、この後指が6本24本のある大男がいたとあります。まあ、聖書の中にそういう巨人族がいる民族がいて、それが絶滅していったということがここに記録されています。まあ、そんなことがある中で、この非常にダビデが連戦連勝、もう乗りに乗っている時のことではなく、こういう時こそ危ないんですね。人間は調子よくことが進んでいる時に落とし穴がある。まあ、そんなわけで 暗に漏れず、この時期に20章の一節後半、ダビデはエルサレムにとどまっていた。で、夕方、城の上で、まあ、夕方起きてきて、城内を見渡したら、一人の美しい女性が体を洗って清めていた。あれは誰だって言った。自分の部下で戦争に、今戦いに行ってるウリアの妻だ。でも、そこまで分かりながら呼び込んで自分のものとした。まあ、そんな中で、ウリアをやがて謀殺、殺してしまいますね。バテシバがダビデ王の子供を身ごもったからです。そういうダビデはエルサレムにとどまっていた。この状況の中で、実はダビデはこの後とんでもない状況に陥っていきます。今読んでいただいた詩編23編をお開きいただいたらと思います。詩編23編。ここで私は4節にあるたとえ死の影の谷を歩くことがあってもから今日の説教題を取りました。一節に大変有名な主は私の羊飼い、私は乏しいことがあります。新改訳聖書は約束事として人間が自分のことを一人称で言うときは私はと訳すんですね、読むんですね。で、日本語表記でいくと読むとこれ私と読んで、漢字も私と読んでいいんですが、新約聖書は、新改訳聖書は神様がご自分のことをおっしゃるときだけ私はとひらがな表記をするんです。まあ、でも私は死ですから、私はという固い言葉で言うよりはまさに主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと詩編は読んだ方が味わい深いかなと思っています。さて、大変有名なこの箇所はですね、まあ、羊飼いの様子を想像していただくと、前に映像がありますけれども、アラノ、ユダのアラノ、もう荒涼たるアラノで、緑の牧場と言っても、まあ、ちらほらとの、まあ、季節にもよりますが、非常に緑は少ないんです。で、そんな中で、この歌は歌われているんですけども、大変こう愛されている歌です。愛されている歌ではあるんですが、私たちの想像は欧米の人たちが書いている美しい緑の牧場の羊飼いの、羊が草をはみ、水のほとりで、羊飼いがいる、そういう美しい姿ではなく、おそらくこういう世界です。でもどうして詩編23編が皆さんから誰からも愛されるのかというと、実はこれがダビデが歌ったからですね。ダビデの賛歌、歌い手によってこの詩の味わいが深いですね。私は説教もそれに当たるかなと思って、説教者として思っています。上手にお話しするよりも、説教者がどういう思いで神様に生きているのか、その存在そのものが問われているといつも思うんですが、ですから本当に誰かこの荷に大変やということでありますけれども、しかし神様は神の言葉を人が語ることを願っておられるんで、この間も岡山のエドモンド・チャン先生の集会で、神の言葉を語る人は起きないかっ ということをチャレンジがありましたね。大変困難なことではあるけれども、本当に光栄な素晴らしい働きがやっぱり説教者だと思いますね。でダビデがこの詩を読んだ、歌を読んだという時にですね、ダビデがどういう状況でこの歌を読んだかということです。ダビデの人生経験の豊かさや深さ、宗教体験のその大きさ、それがこの詩編を味わい深くしていると思います。まあ、その中でクライマックスはどこかというと4節ですね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。先ほど言いましたように、歴代史のあの20章のもうまさに乗りに乗っている勝ち馬のダビデの余裕しゃくしゃくの時に、この歌を詠んだのではない。そういう中でダビデが恐ろしい罪を犯してしまって、もう落ちぶれてしまった。落ちるだけ、落ちるところへ落ちてしまった。絶望的な状況の時に、この詩編は読まれた。荒野を行く羊の姿が描かれ、羊の群れが死の影の谷を通り過ぎようとしている。これが、まあ、深い谷。羊が通り過ぎようとしています。パレスチナにはこういう場所があり、深い谷、水飲み場があって、実は猛獣が水飲み場で餌を求めて狩りをする。だから、羊が襲われる。羊飼いとして羊を守りながら過ごしたダビデにとって死の影の谷っていうのはお話ではなくて夢物語でもなくて現実の恐怖を伴うことだったの。荒野を旅しながらダビデは人生の総決算を迫られていきます。自分のその人生の辛い危機的な状況を死の影の谷を歩くことがあってもと他に表現しようがなかったと思います。名もない一回の羊飼いでありましたが、なんと神様の恵みと選びのおかげでサウルに次ぐイスラエルの二代目の王になりました。その栄光の頂点にあったときに、公事、魔、王子。調子のいいときは気をつけなければいけません。今も言った姦淫と殺人の罪を犯してしまいます。罪は許されましたが、罪の蒔いた種は刈り取らなければなりません。晩年になって彼が直面した人生の締めくくりは悲惨なものでした。多くの息子が死んでいき、四番目の息子アブシャロムが反乱を起こし、自分の王の立場を奪われ、自分の側面たちも恥ずかしめられる。王宮の屋上に天幕を張って、父親のすばめを恥ずかしめる。本当に想像するだけでも目を覆いたくなるような、耳を塞ぎたくなるようなことが次から次へと起こります。ダビデの罪の刈り取りをするかのようなこの悲劇の打ち続く中で、アブシャルムは死んでいきますね。しかし、ダビデ王は、我が子、アブシャルム、我が子、アブシャルムと言って、嘆きます。ダビデのかつての栄光の姿は完全にかき消されていきます。 息子の追跡を逃れてアラノを旅するダビデは、荒涼たる大自然に目をやりながら、自分の人生が何と失敗が多かったか、神の前に何と罪深いものであったかという思いを抱き、恐れを抱きます。これが死の影の谷の経験でなくて何でしょうか。ダビデはさておいて、私たちの前にも死の影の谷が広がっています。もしこの私が自分の過去を問われたならばどうでしょうか。とても神の前に、人の前に立つことができない、破れ多い人生であります。皆様いかがでしょうか。人知れず、これだけは人の前にも神の前にも隠しておきたいということがあるのではないでしょうか。これが私たちの死の影の谷であります。さて、人生はその死の影の谷の中で慰められるとダビデは歌います。4節の後半、あなたが私と共におられますから、あなたの無視とあなたの杖、それが私の慰めです。ダビデは最悪の状態に落ち込んで、共にいてくださるお方を発見しました。落ちぶれて行き詰まった時に、どうにもならない絶体絶命の時に、実は本当に大事なことがわかる。一番の味方が誰であるかわかります。私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。誰が味方か、絶体絶命の中で気づくんです。信仰生活も似たようなところがあると思います。イエス様を信じたけど、もう一つ神様が身近にピンと感じられないとか、神様の愛の深さが実感されないとかいうことは誰しもあると思います。しかし落ちぶれて袖に涙のかかるとき、人の心の奥図を知られる、誰が本当に自分のことを思ってくれるのかというのは、いい時ではなく本当にダメな時です。みんなから見捨てられる時です。人間においてもそうですが、神様の愛とか恵みは調子のいい時ではなくて、本当に苦しい時に分かるんですね。より深く分かります。人生の最も暗い時、私たちが最も弱い時に神様は近くにいてくださる。それが慰めな。あなたが私と共におられます。見捨てないで、いつでもどこでもどんな時でも一緒にいてください。これが、神はインマヌエルの神です。目に見えない霊と誠で、まさに人が見ることができない栄光の神が人となってこの世界に来てくださった。お生まれになった御子イエス・キリストはインマヌエル、その名はインマヌエル、神我らと共にいますと言われたお方です。ご自分を私たちに見えるように歴史の中に現れてくださった愛と恵みの神です。その中で、実は神様は三重の慰めを与えてくださっていると、この短い詩の中で見ることができます。一つは詩の影の谷。影というのは 谷間の影でもありますけども、まさに影は実体がない。皆さんの例えば影踏みという子供の遊び、子供時代の遊びがありますよね。追いかけて影を踏んだら鬼になる、踏まれたら鬼になる、交代する。でも影は踏まれても痛くない、実体がないからです。人生の最愛の出来事、それは罪であり、そして罪の裁きとしての死です。最大の難敵、罪と死も、実はイエス・キリストを信じる者にとってそれは影であって、もはや恐れることはない。なぜか、十字架の上で父を彼らをお許しくださいと祈られたイエス・キリストの罪の許しは確かであり、そして蘇ったイエス・キリストの復活の力によって、権威によって、その罪の許しは神の子とするということは、確かに権威ある確かなものとして約束されます。罪も死もどんなことも、もはや恐れるに足らない。しかしもう一つ慰めとなるのは谷ですね。谷は恐ろしくもあり、同時に実りあるところでもあります。実は収穫をするのは日の当たる山頂ではなく、谷の部分です。谷を歩く経験こそが人を実り豊かにしてくれます。そこに慰めがあります。またこの23編の4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、前の言葉で死の谷の影を歩くとも、歩き続けるんです。しかし旅は終わりが来ます。歩き続けてやがて通り過ぎていくんです。そこは谷は一時的なものです。朝のない夜は、朝の来ない夜はない。夜は暗く厳しく苦しい時でもありましょう。しかし朝が来ない夜はない。そして通り、どんな苦しい死の影の谷も通り過ぎていく一時的なものです。ですから私たちは慰められます。四節のあなたという呼びかけに変わります。あなたが私と共に、あなたの鞭とあなたの杖、そして五節、あなたは私のために食事を整え。今までは一節から主は私の羊飼い、主は私をと、主は主はと公的な呼び方をしていましたが、非常にプライベートに親しみを持ってあなたと呼んでいます。全知全能の主なる神様を親しくあなたと呼べる関係、それはダビデが死の影の谷で神様を呼び、名を呼んで助けを呼び求めたからです。そこで深い神様との親しい交わりができました。今までの荒野は一転して緑の牧場のように見えて、迫り来たる敵の前でそれは消え去っていきます。それが五節の言葉です、歌です。 私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。敵はいなくなりません。敵は位置づけるんです。敵の前で大宴会がある。敵は追いかけてくるんです。いつまでも立ちふさが、塞がります。先日クリストファーさん、エドモンド・チャン先生が力強い講演の中で言われた言葉が非常に強い印象に残っているんです。行かれた方もそうだと思います。それは、問題のない教会はない。すべての教会に問題がある。問題があることは問題ではない。問題の中で、つまり敵の前で、イエス様は大きく見える。イエス様が大きく見えていれば、問題はあっても小さく見える。イエス様が小さく見えるときに、問題は大きく見える。ああ、信仰が問われているんだなと、イエス様との信頼関係が決め手だなと思いました。いかがでしょうか？今私たちは問題が大きく見えてるでしょうか？それともイエス様が大きく見えてるでしょうか？主が共にいてくださることを知ると、問題がもはや問題でない。いや、問題の上にさえ主を賛美するという信仰の深み、高めへ私たちは導かれる。だから、慰めがあります。慰めといえば、ハイデルベルク信仰問答の第一問がそうですね。こういう問題です。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか？いかがでしょうか？生きている時も死ぬ時も、生きようが死のうが、あなたのただ一つの慰めは何ですか？答えは少し長いんです。私が身も魂も生きている時も死の時も、私のものではなく、私の真実が救い主イエス・キリストのものであることであります。ロマ書の14章に、生きるにも死ぬにもただ主の御心がと言ってますね。主はその尊い血潮をもって私の一切の罪のために完全に支払ってくださり、罪の償いをね。私は悪魔のすべての力から救い出し、また今も守ってくださいますので、天にいます私の御父の心によらないでは、私の頭からは一本の髪の毛も落ちることはできないし、実にすべてのことが当然私の祝福に役立つようになっているのであります。したがって、主の聖霊によってもまた私に永遠の命を保証し、私は心から喜んで、この後は主のために生きることのできるようにしてくださるのであります。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか？それはイエス様です。イエス様、あなたがいてくだされば何もいりません。何がどうなってもいいですと、イエス様とのそういうあなたと私の関係になればどんなに幸いでしょう。それが主は私の羊飼いということでしょう。一節のこの言葉はそのように呼び、私はいつまでも主の家に住まいましょうと締めくくられます。六節、もう一度聞きます。私にとって、あなたにとって、人生の慰めとは何でしょうか？また、あなたの羊飼いとは誰のことでしょうか？ まあ、私たちは多くの人が金が全てだ、地位だ、名誉だと言います。ある人は近代科学だとか医学こそが頼みだと信頼すべきものだと言います。もしそうであれば、この六節の最後の言葉、私はいつまでも主の家に住まいましょうというこの言葉を、そういう人はこう読まなければなりません。私はいつまでも金の家に住まいましょう。私はいつまでも地位と名声の家に住まいます。私はいつも科学と医学の家に住みましょう。医学も科学も素晴らしいものです。しかし、最後の最後、私たちはやがて死を迎えるとき、それは当てになるでしょうか。十分に力を与えられた旅人は、もう一度立ち上がって旅に出かけます。詩編のこの歌を口ずさみながら、しかし敵はさらに追い迫っていきます。問題はなくなりません。しかしながら、私たちを追いかけてくるのは敵や問題だけではない。六節、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。それも私の命の日の限りです。今日明日で終わらない、命の日の限り慈しみと恵みが追いかけてくれる。やがて旅を終えたならば、いつまでも主の家に住まうのだと目を上げて、私たちが遥か彼方その旅の行く手に神の家が待っています。そしてそこでいつまでもいつまでも主の家の住人となる時が来るんです。なんと幸いでしょうか。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にうさせ、憩いの水のほとりに伴われます。歩き続ける、いつも先頭に立って導いてくださる羊飼い、時には谷の間の中で、あるいは導いてくださるだけではなく、肩に背に担ってまで運んでくださる。時には一頭ずつ名前を呼んで、優しく親しく導いてください。そして緑の水のほとりに、憩いの水のほとりに伴ってください。ダビデは最後の言葉を残しています。前にパワーポイントで出しますが、第2サムエルの23章、サムエルの第2の23章の1節から5節、この言葉です。23章の1節、これはダビデの最後の言葉である。わざわざ最後の言葉が残されています。エッサイの子ダビデに告げた言葉、ダビデの告げた言葉、高く上げられたもの、ヤコブの神に油注がれたものの告げた言葉、イスラエルの麗しい歌、主の霊は私を通り越して語り、その言葉は私の舌の上にある。イスラエルの神は仰せられた、イスラエルの岩は私に仰せられた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の上に昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。 最初に歌った若草の野辺にというあの歌を思いますし、まさに詩編の23編をまさに彷彿させる言葉ですね。太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。最後の言葉を続きます。誠に我が家は、ダビデの家は、このように神と共にある、とこしえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられ、また守られる。誠に神は私の救いと願いとをすべて育て上げてください。この許されるはずもない大きな罪を犯し、そして神の許しをいただいた。こんな私を神は用いてください。我が家を永遠の契約として導いてください。今日も詩編の145編で私たちは招きの言葉でいつものように味わっていますが、あれはダビデの歌で王国を感謝しているんです。とこしえの契約、ダビデの王国はどのように続いていくんでしょうか。ダビデ王朝は確かに崩れてきました。ローマ帝国によって最後は滅びました。バビロンによって滅び、やがてはローマによって滅んでいきましたが、しかしダビデ王国は実は終わりません。これは羊飼いののです。ダビデが詩人として、歌人として、軍人として、政治家として、祈りの人、信仰の人として、抜群のこれ以上ない人物であったことは確かです。しかしそれ以上に、実は救い主、メシアの祖先として、彼は選ばれたんです。誠に我が家は、この世に神と共にある、とこしの契約が、私に立てられている。この自覚と信仰がありました。そして、千年後、イスラエルの羊の野と呼ばれるところに、羊飼いたちが夜野宿をしていました。ここにも行ったことがありますけれども、羊飼いが夜夜番をしているときに、御使いが現れ、神に栄光が、地に平和が、と歌った。そして、ベツレムに、今日救い主がお生まれになった。ダビデの子がお生まれになった。ダビデの子孫がお生まれになった。その血を、ダビデ王の血を受け継いだ、ヨセフの言い名付け、少女マリアに聖霊によって子供が生まれました。ご覧なさい、御使いガブリエルが言います。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと名付けなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方、つまり神のことを呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。とこしえの国、永遠の神の国の約束です。羊飼いは駆けつけます。そこで、貝羽桶に寝かされた幼子を見、彼らは拝みます。そして自分たちは救い主を見たと言って人々に告げ知らせます。ダビデに約束されたとこしえの契約はこのようにイエス・キリストによって実現していくんです。やがて 千年王国が来るとき、それはダビデ王国の復興でありましょう。主イエスはダビデの位を継ぐ方としてこのように宣言されています。先ほどのこの羊の丘は実は一番高いところ、中央の一番高いところに聖墳墓教会がある、イエス様の葬りの教会のあるところです。王として生まれたお方が最後に呪われて釘付けられて、お前が神なら自分を救ってから俺たちを救えと言われます。我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかと詩編の22編のあの詩を歌います。そして全てが終わったと息を引き取られました。しかし通常にはヘブル語とラテン語とギリシャ語で世界の当時の世界の共通用語で記されていました。ユダヤ人のナザレのイエス、ユダヤ人のナザレのイエス、ラテン語の頭文字はイナーリ。日本の稲荷信仰とは何であるか、どこにルーツがあるかということを前にお話をしました。まさに私たちの先祖にイエスのことが、福音が伝えられている痕跡が多々あります。今日、今死の影の谷を歩いていらっしゃる方があるならば、主が共にいて慰めとなってくださることを覚えて、これを乗り越えていきたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが共におられるからです。イエス様、私の罪のためにどこまでも恥をさらし救いを成し遂げてくださいました。すべてが終わった。どうぞあなたを信じ、友として救い主として心に迎え入れ、どうか死の影の谷の中でなお慰めを得るお一人お一人としてくださいますように、そのような人々をこの国に満たし、世界にあふれさせてくださいますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。